ウーマンライクステクノロジー。この番組はメカ好きなデシカがテクノロジーについておしゃべりする番組です。お届けするのは
いつも聞いております電気屋ボーカルコーヒーです。
お電気屋さんをよく聞いておりますデシカです。
ありがとうございます。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ようこそ。今日も配信されてましたね。
そうですね。電気屋ウォーカーっていうかインストっていうグループで一応活動してるんですけど、
うん、
当初はトラフィックがね、通信回線が圧迫しちゃうとあれだろうということで、うん、
はい、
配信を自粛する方向で考えてたんですが、
はい、
被災地域にいらっしゃる方からポッドキャスト配信してほしいというふうな話がありまして、
はい、
方針変更して急遽配信しました。
はい、被災という話なんですけれども、今回のは名前がつきましたね。
そうですね。3月11日午後2時45分頃ということで、うん、東日本巨大地震というふうに名前が変わってます。括弧して東北地方太平洋沖地震、うん、正式に変わったかどうかわからないんですけども、うんうん、表記が変更になってますね。で、括弧書きで東北地方太平洋沖地震になってます。
あ、そうなんですね。マグニチュードの方も変わりましたよね、発表がね。
そうですね。
8.8 から 9.0 と、
うん、変わりました。
はい、被災された方ね、大変だと思いますけれども、とっても心配でね、っていうかもう泣いちゃいますよ、あのテレビとか見てたらですね。
そうですね。私も東北地方に住んでるので、実際に被災地域と言われてる方の側の人間なんですけど、
うん、そう、今回心配でね、実はずっとツイッターの方を見て私確認してたんですけれども、
はい、
まあね、この話ね、いろいろあるのでね、言いにくいところもねあるんですけれども、
ね、
あんまりこうね、ツイッターでそうトラフィック食っちゃダメかなと思って自粛しようって思ったんですよ、うんうん、なのでね、あんまりつぶやいてないんですけれども、
ジェシカさんもね、あんまりつぶやいてませんでしたよね、
うん、でしたね、うん、ちょっと自粛しておりまして、でコーヒーさんどうなんだろうって聞きたいけど、それどころじゃないだろうなっていうのもありましたし、
3月11日2時45分頃っていうのは、実は福島県会津地方の喜多方っていうところにいたんですよ。喜多方っていうのはラーメンで有名な町なんですけど、ちょっと仕事の関係で喜多方にいて、ちょっと古い家屋の中にいたんですけど、最初はおお、なんかでかいねなんて言ってたんですが、もう1回目の地震が3分か4分か体感ではかなり長い間揺れが続いて、さすがにもう心配して家から出ちゃってっていう話から、実は私個人としてはスタートしてるんですよ、うん、それから家に帰ってくるまでえらい大変でしたけどね。
その建物自体は大丈夫だったんですか？
喜多方については、建物の崩壊とかっていうのは私が見た限りではなかったんですけど、ただやっぱ昔からの街並みがあるところなので、建物が
古い
蔵とかがあるんで、
崩れるかもしれないですよね。
そうでしたね。で、実際帰ってくる途中は幸いなことに崩れてるような家はなくて、で喜多方は電力供給も途切れなかったので、信号とかもきちんと機能してたので、それほど大きな震災直後、地震発生直後の問題ってなかったんですが、その後他のエリアに移動したらば、
はい、
電気が来なくて、信号が消えてるというエリアがもう大半でしたので、大変でしたね。
そう、停電地区もね、東北の方はあったみたいなので、ツイッターされてる方ね、電池が切れるんじゃないかって、ジェシカはちょっと心配しながら、その辺の、まあ、情報が見れなくなっちゃう、あと電話がつながらないっていうのもあったので、その辺もね、心配しながら見てたんですけれども。
そうですね、その辺の大変さは実際ありましたね。
まあ、そういう震災とかに私は会ったことがないので、心配の仕方がねちょっと変かもしれませんけれども、そのあたりからこう、その時になったら何が必要なのかとか、でその辺のお話をね伺えたらなと思ってるんですけども。
そうですね、
うん、
実際私も程度は軽いにせよ被災地域に初めて遭遇して、
うん
うん、これが必要だったなと思うところもあったので、
あ、そうですか、
うん、こういう形になっちゃいましたけどね、共同配信ということでさせてもらえればな、
うん、はい、そうですよ、その説明をまずしてないと、なんでコーヒーさんがここにみたいなね。
あ、そうだった。
ちょっとね、スカイプでこうやり取りをチャットでしながら、
はい、
共同配信いいかもねと、ちょうど今日収録の予定だったんですよ、 シオンさんと。
肉が。
はい。シオンさん熱出しちゃいましてね、体弱いので。
あら。
で、まあ、戻れば一緒に、夕方でもしようかっていうことだったんですけど、今のところ、まあ、連絡が来ないと。で、震災の時にこう必要なもの、防災グッズっていうのをちょっと紹介しようと思ってるのっていうね、話をしてたら、ああ、考えてるって自分も考えてるので、とコーヒーさんがおっしゃってくださったので、無理やり拉致とまた。
がどっちに拉致られたのかわかりませんが。
そしたらまあ、共同で配信ということでね、やれば拉致にならないだろうと提案していただきましたので、コーヒーさんに。
私も精神的にかなり参ってまして、自分で電気ボコの編集をする元気がないもんですから、技術的な協力をウーテックさんにお願いしてっていうね。
任せていいのかなって感じなんだよね。私が編集するといいとこ取りを私がしまして、カミのところをこうコーヒーさんの上げちゃうと。
今日は噛まないように頑張ります。
そうそう、ちょっとまたね、話、まあ、ものからこう外れちゃうんですけれども、ツイッターですね、そう、震災起きてから、やはりトラフィック食っちゃいけないだろうっていうのプラス、こう気使ってっていうか、こうね、何を喋ったらいいのかっていうかね、ふざけちゃいけない、まあ、もちろんふざける気は全然ないんですけれども、
はい、
ね、その辺がね、うん。
ね、ツイッターについては確かに、まず一番最初に、ツイッターを含めてですけど、
はい。
ここ数年でいろんな情報交換をするためのツールっていうのが出てきたと思うんですね。ツイッターであり、フェイスブックであり、
ね、
うん、まあその他のソーシャルメディアも含めてですけど、うん、それが被災地というか、その震災とかがそういった大きな問題が発生した時に、とても有効だったってことを私も実感したので、ちょっとお話ししたかったんですけど。
そう、その話もしたいですし、はい。うん、はい、
そこからっちゃいますか。
これがきっかけでこのね、配信しようかなっていうところもありますので、
で、
私はだから震災に会ってないので、どう気使っていいのかわからない。でもツイッターすごく有効で、こちらから問いかけなくても生存がわかるじゃないですか。どういう状態でいらっしゃるのかとかね。で、その辺が見えるのでとっても助かった。だけど私から何を情報発信していいのかって、その今このツイッターで震災中につぶやく、自分のことをつぶやく必要は何にもないし、うん、っていうところがある。でも、ある人から言わせると、笑いが欲しいっていう方もいらっしゃる。うん、でも、今この渦中の人にね、笑いは、そんな余裕はないんじゃないのっていうのがあったので、まあ、だんまりを決めるってしちゃったよね。
確かにつぶやいてなかったですもんね。
そう。結構かしこまっちゃってたでしょ。
かしこまっちゃって。
うん。
毛皮をかぶったような感じで。
え、何何？ね、ね、猫ですか？はい。
まず、
はい、
とってもこうツイッターをやっててよかったなと思うのが、
被災側からすると、はい。
様々な情報がとにかく集まってくる。
そうですね。
で、そのニュースの報道とか、あとインターネットでオープンにされてる、発信されてる情報っていうのは、エリアが大きいんですよ。特に震災直後とか問題発生直後っていうのは大きいところから発信していくわけですよね、
うん、
例えば東北地方とか、うん、なんとか県とかってなっちゃうと、自分はそのなんとか県の中のなんとか市の中のなんとか町にいるんだよと、そうするとそこの情報はどうなのとなるわけですよね。それに対してツイッターっていうのは発信源が上からじゃなくて下からなので、私のところはこうですとか、今ここは通行できませんとか、
はいはい、
そういう、 こう下からの情報が溢れてくるのがツイッターなのかなと。初期段階においてですよ。
そうですね、
なので自分としてはこれから移動していったりとか、自宅に帰るっていうのにあたって、自分が何号線を通ってるんだけどもどうですかと、そしたら何号線は大丈夫ですとかっていうのが返ってきたりとかですね、自分としても今ここは停電しているエリアですよとか、今ここのガソリンスタンドは使えませんよとかってことを発信できる。
あ、
そういう意味ではものすごくこうマクロじゃなくてミクロな方の小さいエリアの中の情報交換が密にできるというのはツイッターの一番大きいところかなと。
あ、そうですね、
初期段階においてはね、
リスナーさんとかは特に自分に近いところの方をフォローされたりとかされてると思うので、発信とかね、やり取りがとっても密になってる感じがしましたので、その辺は ね、確かに良かったかもしれませんね、
それからもう一個思ったのが、地元の新聞社とか、
はい、
地元のテレビ局、
はい、
地元のラジオなんかが、ツイッターで情報提供している場合に、この新聞社とかテレビ局が発している情報も、テレビとか新聞に載せる情報とツイッターでつぶやいている情報って違うんですよ。
ほう。
やっぱりそのなんていうかタイムリーな情報がバンバン出てくるんですよね。
はいはい。
給水所の情報はこちらですとか。で、ツイッターでえらい問題になりましたけど、
はい、
情報のこの信頼性っていうんですかね、真偽が定かじゃないと
うんうん、
う
ん、
いうのがあるじゃないですか。だけど、何々新聞の広報部のアカウントですよとか、何々テレビ局の公式アカウントですよって言えば、ある程度信頼性高まりますよね。
そうですね。
日頃からこういうところをフォローしておいて情報を入手するっていうのもかなり大きいなと。これはそのなんとか市だったらなんとか市ぐらいのサイズの情報がバンバン来るんで、
そうですね、
ミクロすぎないっていうんですかね、うん、ある程度自分の活動生活圏内の情報が入ってくるっていうのも大変有効ですね、うん、
結構市とか県とかが公式でツイッターやってるとこもありますよね、
うんうん、そうでしたね。
そういうのもフォローしておくと防災グッズの一つだと思うといいのかなって今ちょっと聞きながらね、うん、思ってたんですけれども。
確かに確かに、
はい、
まあ、逆にさっきもちらっと言ってしまったんですけど、
はい、
確かじゃない情報とか、
うん、
あとは出どころがはっきりしない情報っていうのも錯綜したのが今回の震災の時のツイッターの結構顕著な部分かなと。
そう、ツイッターデマがね結構出ましたよね、うん、あの怪我してるから助けてくれっていうのもあって、うん、拡散してくれっては言われてるけれども、これが本当なのかどうなのかが確認できないじゃないですか、うん、リツイートする側もやっぱり責任ありますから、
ね、ですよね、
うん、
だその辺はまあね、また別にウーテクできっとツイッターの使い方なんてのは特集して、ああ、桜城の方かな。
うん、
新聞の方で特集してくれるかもしれないんで。
振られたよ、はい。
ツイッターの使い方についてはまた後日の回を聞いてもらうとして、やっぱその、携帯電話の電話もメールも含めてですけど、
はい、
特にその携帯電話が直接情報交換のツールとしてとてもつながりにくい状態になってしまうっていう中で、ツイッターとか、フェイスブックとか、
はい、
そういったその、情報を中継して誰かとやり取りをするっていうものが今回の震災初期段階ではものすごくこの情報の共有ツールとして役に立ったのかなと。
あー、なるほどね。
実感しましたね。
はい。ね、震災からこう離れた場所でも情報が取りやすかったですし、
うん、
震災のその渦中にいる方も、
ね、
使いやすかった。まあでもデマにはこう気をつけなきゃいけないのかなって。 でもやはり思ったのが、まあいろんな意見が飛び交っておりましたけれども、各個人個人やはり責任持ってちゃんと見極めるという目はフィルターは必要なのだろうなと、
うん、そうですね、
思いながらね見ておりましたけれども、まあ、そうなんですよ、道具は使いようですからね。はい。それとあのね、気になったのが電池がなくなってつぶやけない方とかいらっしゃったりとか、うん、気になってはいたんですけれども、その辺のことについては、今回阪神の電気屋ウォーカー、そちらの方でお話しされているようですので、はい、ぜひダウンロードして聞いていただければと思います。
はい、
で、今回はじゃあこちらはちょっと省略させていただきますけれども、はい、私の方からのネタ振っていいですかね。
どうぞ。
はい。そう、電池に困ってるなって思ってたんですよ。ソーラー電池とかがあるじゃないですか、携帯用の。
ああ、のちっちゃいやつね。
そう、あれ使えないよっていう話を聞いてて。
科学未来館に行った時に、
はい、
そのソーラーバッテリーの携帯充電器があったんですよ。
はい。
で、充電時間どれくらいだかなと思ったら、充電するのになんかすごい長い時間かかるのね。
そうそうそうそう。その割には使えないんでしょ、長く。
使えない。そう。おもちゃかよと思っちゃった。
らしくってね。そこでですね、何かいいものはないかと、はい、持ち運びができてっていうので、
大変なもの探してき
ました。探してまいりました。富士電機システムズが、去年の11月ぐらいに発売したのかな、持ち運び可能な太陽光発電システム、モバイルソーラーユニット、どこでも発電っていうのをね。
モバイルソーラーユニット？
うん、そう、モバイルですよ、モバイル。持ち運び可能なソーラーユニット。なんかいいでしょ、携帯できるってことだよね。
そうですね。なんか日頃から車とかに積んでおきたい感じの。
そうそうそう。
でもちっちゃかったら、でもあんまり充電できなかったり。
そうなんです
よ。使える時間もね、短かったりするし。
そこがね、ミソでね。大きさ言おっか。
お願いします。
はい。幅が51センチ。
51センチ、はいはい。11センチ。
長さ？長さって言っていいのかな？はい、13センチから1メーター20。
13センチからいろんなバリエーションがあるっていうこと？
うん、伸びちゃう。ほら、ドラえもん的に。
ああ、こう、引き出し式、折りたたみとか。
そうそうそう、どこでも充電って言って伸ばすと。で、高さが 11.4 センチかな。
じゃあ、10センチ角の角材が 50センチ角で50センチぐらいの長さの角材ぐらいだと思ってるのかな。
そうそうそう、それをくるくるくるっとね、あの中にシートがあって、それがあの太陽光発電のこうなんていうの、ソーラーユニットになっちゃうのかな。でそこで充電してくれるって話なんですけれども、まあ持ち運びはもうこれでできますよね。
まあ持ち運び、うん、非常用に置いておくっていうだけか。
そうそうそう、携帯にっていうわけにはいきませんけれども、いざという時に家にあるのにはいいかなと。
そうですね、うん、これはどれぐらいの、なんていうの、使い出というか、
それがね、
使いやすさが
素晴らしいんですよ。ノートパソコンだとですね、はい、30分は使えます。
あー、じゃあ30分
たった30分って思うかもしれないけれども、うん、今こういうもので、ノートパソコン使おうと思ったらもうすぐ切れちゃうらしいですね。
ノートパソコンは使えないでしょうね、バッテリーでは。
そうらしいですよ、ね、これが、うん、あの30分使えるっていうことは素晴らしいことらしく、
そっか、
うん、でモバイルルーターであれば4時間
モバイルルーター、はい、
はい、液晶の小型テレビであれば、まあ、5時間切るぐらいかな、4時間50分ぐらいですかね。
ちょっとした停電とか、
そう、
うん、この後の状況がどういうふうになるかわからないなんて言った時の、
うん、
その場しのぎ的にこう一時的に危機を回避するためのバッテリーとしては
いいですよ、ね、
ある程度使えるかなっていう、うん、
発電システム何も持ってない方にはちょっといいのかな。簡単ですしね、一番いいのは、まあ、エンジン回して発電機ですか、
はい、
ああいうのはいいなと思うんですけど、ちょっと大きいですしね、うん、
大きいしうるさいし、
うん、メンテナンスも結構いるのかなと。結局エンジンですものね、
ガソリンも悪くなっちゃいますからね。
そうですね、
電気は太陽だから悪くならないもんね。
そうそうそう。であと携帯電話であれば12時間持ちます。
うん、それはかなり安心ですね。
うん。で重さもですね、何キロかな、何キロだったかな、3キロだったかな、
うん。
軽さもね、まあまあですし、場所は取らないのかなって、ちょっと押し入れの隅にでも入れてたらいいのかなと。
そうですね。
ただしですね、価格の方なんですが、
はい、
価格、5万円かな。
あ、
まあでもね、Mac 持ち、iPhone 持ちの方は、お金持ちなので、こういうのをちょっと持っとくといいのかな。ですから無理。はい。
有効な情報がありますよ。
お
この、モバイルソーラーユニット。
うん、モバイルソーラーユニット。はい。
2台連結できるって書いてます。
そう。
10万円あれば、ノートパソコンが1時間動くってことですよ。
ねえ、素晴らしい。連結できるっていいですよね、でもね。
まあね。
なんだこの笑いは。ね、充電するのに5時間だったかな ?5 時間充電すれば持つっていう話なので、まあ、5時間ぐらいの充電だったらね、あとすぐ使わなきゃいけないっていうわけではなくて、蓄電してくれるんですね。
うん。勝手に備蓄して使う
してくれるから。
うん。
だからその辺もいいですし、ということでね。
付属品として DC5V の出力の USB アダプターがついてる。
そう、これ DC12V のシガーソケットなんですよ、電源出力としては。これが一番使いやすいんではないかということでシガーソケットになったそうです。
汎用性は高いでしょうね。
そうですね、車の中で使えるし、でそれ以外にもだから USB アダプターも付属でついてますので、本当にモバイルものを持ってる人っていうかね、ルーターにしてもノートパソコンにしてもそうですけども、そこから電源取れるかなと。
そのまま普通に AC の 100V が取れればいいなっていう気もするんですけど、
まあ、
そうはいかないでしょう
ね。悩んだところでしょうね、きっと。持ち運び、ね、持ち運びといえば携帯では、携帯電話となればっていうね、考え方になったのかなと思いますけれども、まあ一家に、一家に一台いかがでしょうかということで、はい、富士電機システムズの持ち運び可能な太陽光発電システム、モバイルソーラー。型番がですね、GSR-110B ですね。
B ですね。
はい。
興味がある方は。
はい。ぜひ、防災グッズとして。
今、水道とか食料とか、いろんなものの中に、やっぱ電気も欠かせないライフラインですからね。
そうなんですよね。
ぜひ。
そう、家電は持ち歩けませんけれども、やっぱり皆さん携帯で連絡取り合うと思うんですよね。あと、GPS、はい、今回役に立ったのかなと思うんですけど。
GPS。
GPS がついてる、ね、携帯も多いですので。
そうですね。マップが見れるっていうのは、まあ、例えば帰宅難民の方とか、普段は電車で移動しているところを歩かなきゃいけないとかいう時にはかなり有効でしょうからね。
そうなんですよね。それとあと、どこにいるのっていうので検索できるじゃないですか。
うん、 そうですね、
電話だと、はい、GPS 付きの電話だとね、その辺良かったのかなと思いますので、やっぱり電気は欠かせないものなのかなと思います。はい、あとね、あの、はい、今水が大変そうですよね。
水大変でしたね。
小日さんどうですか？
私のところは住んでる範囲としては断水はなかったんですが、
はい、
私の家はちょっとこう上層階に部屋があるもんで、昔給水タンクってこう、
あ、上の方にあってってことですよ ね、うん、
あのでっかい丸っこいのがついてたりしたんですけど、
うん、
今はなんか水道の水圧がいいのかポンプがいいのか分かんないですけど、
はい、
給水タンクを建物の上に置いてあるところってだんだん少なくなってるんですよ。
あ、そうなの？
うん、だと思いますよ。で、上に漏れずここにもないんですね。給水タンクが建物の上にあれば、あ、そこに上げるのには当然電気がかかるんでしょうけど、上がってる分は使えるわけですよね。でもそれがなかったんで、まあ、一時的な断水状態で、
はい、
うちはお風呂に水は必ず張っておくんですけど、しょうがないんで、
はい、
自分の入ったお風呂でご飯を食べまして、
ち
ゃんと煮沸しましたよ最初に。
コーヒータンの味がするよみたいな。
煮沸してから
使いまし
たけど、
うまうま。
変態かって。
そう、自分を味わったんです。
被災地ですから、それぐらい切羽詰まってたんです。
うん、まあね、今でこそこう笑える話ではあるっていうところもあるんでしょうけど、うん、
食べざるを得なかったです。
うん、水を張っていくのはでも大事だなと思いました。
そうですね、トイレの水もご飯の水も飲み水もとりあえずお風呂であれば、かも入ったお風呂だとちょっと抵抗ありますけど、1回ぐらいだったらね、
うん、
まだ私は一人暮らしなんで、家族いらっしゃる方はお風呂入ってからその日の晩に洗っちゃって
溜めると
、まあうん、あの全部じゃなくてもね、半分ぐらい張っとくとかするだけでも、まあ、いろんなところに水使えますけどね。だからまあちょっと心配は、ちょっとお腹痛い、うんうんみたいな。
そんなことありました？
いや、そんなことないんですけど。
ですか？
心配はしますよね。
うん、しますよね。
自分のだからいいけど。
そこでですね、グッズの紹介なんですけども、デリオスという商品があるんですよ。携帯用浄水器。
ああ、はいはいはい。
ちょっとね、ペットボトルみたいな300ミリぐらいのね、大きさなんですけれども、そこに水を入れて、浄水器の役割をしてくれるんですね。で、簡単にマヨネーズのチューピンみたいにチューッと出せば。
簡易浄水器みたいなもんなのかな？
何度も使えるらしいですよ。で、口のところを取り替えればいいので、浄水する部分ですね。で、あの、泥水でも飲める。お風呂の水もね、使えると。
私が入ったお湯でも大丈夫。
そう。クリーンにしてくれますから。
はい、
お風呂の水以外にも、川の水、井戸水、
うん
プールの水、雨水も安心して使えます。
意外と皆さん井戸水っていうだけで、
うん、
安心して飲んじゃうってことあるかもしれないんですけど、
はい、
井戸水だってきちんと水質検査してないと飲めないですからね。
そうなんですよね。
で、あともう一つ、今回特に地震みたいのがあると、
はい、
それまでは綺麗だった水に何が混じってくるか分かりませんから。
そうですよね、農薬混じってたりとかありそうですよね、
なんかね、そういう意味ではやっぱり浄水器、これは何ですか、お値段とか。
一応定価としては3600円ぐらいだったと思うんですが、
安い、うん、
が、あるところで買えば2500円以内ぐらいでかね、買えると。
桜塩価格で。
そうですね、ジェシカから聞いたよと。いやいやいや、そうじゃなくて、アマゾンで買えたりとか楽天さんでも売ってますが、今ねちょっとやっぱり被災された方、それとあのやっぱ地震でね心配の方っていうのが注文が殺到してるみたいなので、すぐ買えないかもしれませんけども、これ考えておいておかれたらいいのかな。これ、あの、中国に行かれる方とかも持って行かれるそうです。
あ、まあ、飲料水として普通の水道水を飲める国っていうのは確かに少ないですからね。
少ないのでね、うん、なので旅行者の方とかも持っていかれるっていうことでね。
なるほどですね。
はい、300ミリぐらいだからちっちゃくていいんですよね。
水分の補給だけを考えれば、ペットボトルの飲み物が当然あるわけです。今回我々のところは当然水が、水道は断水してなかったからでしょうけど、ミネラルウォーターだけじゃなくてね、お茶とかも売ってるわけなんで、多分昔に比べればはるかに水分の確保ってのは簡単だとは思うんですけど、当然どっかに買いに行かなきゃないわけですよ。それに対してこれはとりあえず今貯めてあるものとか、今ここにあるものを飲めるわけじゃないですか。
そうですね、
これは結構ポイント高いですよね。
ですよね。ということで、一家に一台これもいいのかなって思ってで、ご紹介しておきたいと思いました。
あ、いいですね。
それともう一つですね、浄水器、はい、他にもっと簡単なのがないかということで、ロゴスの LLL でいいのかな、 3L なんでしょうかね、ストロー浄水器、携帯ストローなんですね。
でストロー、
はい、その泥水にストローを突っ込んで飲むことができると。
ストローで。
そうそうそう、あの、入れ物がなかった時って汲むものもなかったりとかするような場所、 うん、その時にはいいのかなって。それこそこれもあのちっちゃいので35グラムってしてますね。
あ、まあ、本当になんか、うん、マッキー1本ぐらいみたいな。
あ、そんな感じ。
マジック1本ぐらい、
ね。そうね、そんな感じですね。でカバンにこう入れとくといいのかな。
あ、
これもお値段的には先ほどのデリオスと変わりませんので、
うん、
まあ、どちらかご用意されてるといいのかなと思ってご紹介ですね。
通勤距離が長い人にはこのストロー浄水器1本あればとにかくなんか帰るまではなんとかなりそうって感じですね。
そうですね、はい、
1回使ったらおしまいな感じで。
いや、これも違いますね。何度か使うことが可能。
書いてますね。コップグラスにして約500杯。
500杯、結構飲めますね。で、先ほどのデリオスは大きさありますので300以外にも4リッター入るようなのとかもありますのでね。
じゃあ家族構成とかに合わせてね。
そうですね、あれは家にって感じでしょうかね。
そうでしょうね、うん、なかなか持って歩く人いないでしょうからね。
あれはね、
心配性なんだよ。
ということで、余裕のある方はサイトを見て選んでみてはいかがでしょうか。
いかがでしょうか。うん、と今、まあ、最初にツイッターとかスカイプの話とかをフェイスブックとかの話をして、
はい、
で浄水器の話しましたけど、
はい、
最初にゼシカさん、あのスカイプで今結構話題になってることについて一言言いたいとかって言ってたじゃないですか。あれの話もしておきましょうか。
そうなんですよ。ジェシカね、募金嫌いなんだよ。ごめん、だんだんタメ口になってくるけど。
まずいからね、ジェシカさんね。他人のためにはお金使わないタイプだもん、ね。
バシ。
美味しいものの笑いとかも遅らせるタイプだから、
ね。うん、そうそうそうそうそう。違うでしょ。イメージ壊しに来たのか。あ、なぜ嫌いかと言いますとですね。詐欺っぽいところが多いので見極めきれないと。特にあの訪問販売っぽく来る人とかいるじゃない。
あるんですね。俺全然そういうの知らなくて。
あるよ、ハンカチ売りに来たりとかさ。あ、
それは訪問販売じゃないと。
いや、これをだから寄付で使うと。なんていうの、チャリティーみたいな感じ。
ああ、収益の何パーセントかをみたいな。
うん、新商社のためにとか言ってちょっとあのそれっぽい人が来るわけよ。同情をそそるようにされるんだけど、いや待てと、私はとにかくこういうので寄付はせんし何も買わんと玄関でね追っ払うんですけど、
怖いから逃げちゃうからね。
身分証をね出されてもね、分かんないでしょ、確認できないじゃない。
身分証なんてね、別にどこで作ったって身分証は身分証ですからね。
あと募金ね、街頭にいる募金の人たち、あれもその後どこに行くか分かんないじゃない。
まあそうですね、
うん、知ってる人で絶対ここの職員だよねっていう人がいれば分かるけど、それでもまだちょっと不安、私としてはすごい猜疑心の塊だよね。
でも実際そうですよ、やっぱりまずその募金を求めてきた相手がどういう人か、まあ、どういう組織の人かっていうのは分からないでしょうし、うん、募金をしたお金がどう使われるのかも分からないってところあるでしょうし、そう、それはそのせこいとか猜疑心とかっていうことじゃなくて、やっぱり被災してる人たちのために募金をしたからこそ被災してる人に使ってほしいわけですよね。
そう、うん、ジェシカは募金する気満々なので、ね、今は、
うん、
だけどどこに募金したらいいのっていう情報がいろんなところにありすぎてわからないのね、
うん、
どこがいいの選べない、うん、普通だったら家電製品買うときには比較サイトってあるじゃない、
ね、そうですね、
ね、
よくお世話になって
ですよね、私も、ね、インターネットにつなぐプロバイダーを選ぶにもちゃんと比較サイトあるじゃない、
うん、そうですね、
うん、
うん、そうですね、保険もあるけどね、
あるよね。
でも募金の比較サイトってないですよね。
ないのよ、
確かに。
で今回どういう募金をされてるのかなと、募金方法されてるのかなっていうのをジェシカなりにこうじゃ調べるのが私の今できることかなと思って、
う
ん、
そうですね、
ちょっと調べてみてたんですよ。で、うん、安心なのは銀行さんがやってるのなんか安心だよねって。
あ、銀行ね、
うん、収支きちんと出すでしょ、ああいうところって。
なるほど。
でちゃんとよその手が入るし、うん、まあ、大きいところヤフーだとか、まあ、楽天とかそういうところも大丈夫そうに見えるけど、うん、この透明性をどこまでこう公開してるのかっていうのがわからない、
うん、確かに、
うん、その辺を私なりにこう調べてみようかなと思って、うん、ちょっと調べてみました。まだ今ね、はい、次々募金サイトを立ち上げられてるので、一部しかこう紹介できないんですけどね、
はい、
一番いいのは、結果をちょっと言っちゃいますと、一番いいのは日本赤十字。
あ、
これに直に入れれるのが一番間違いなし。
赤十字については確かにいろんなところで一番間違いないっていうふうに言われてますよね。
今ねインターネットでも受け付けてくれてるの。
インターネットでの募金っていうのは具体的にどうされるのかって分かりますか。
はい、クレジットカード OK です、
はい、あ、 なるほど。
とあと楽天銀行持ってる方は楽天銀行に、楽天銀行を持ってる方は手数料がいらないんだ。
あ
で先ほどのクレジットカードも手数料なしで募金ができます。で手数料かかりますけれども銀行振り込みもできます、
はい、なるほど、
はい、
銀行振り込みとクレジットカードを使ってネットから募金ができると。
できますね、
はい、
あと郵便振り替えもできます。
なるほど。
こちらも手数料はかかりません。
うん、
あとね進んでるなと思ったのが、各種カードのポイントなどを利用できるの。
ポイント？
T ポイントとかあるでしょ、ヤフーポイントとか。
あ、はいはいはい、T ツタヤのカードも T ポイントね。
そうそう
そう、ファミマとかでも貯まりますね。
でその貯まってるのを気軽にできるよね。
あ、ポイントだったら自分の身銭を切ってるわけじゃないからとっても出しやすいかも。
そうで、そういう方が結構いらっしゃるのかなと。ヤフーポイント今回すごかった、何億か集まってるよ、あっという間に。
あでもそれはやっぱり善意の集め方っていうのは、
うん、
そういうのが正しいんだと思いますよ、うん、買い物してコンビニの、ね、レジカウンターの隣に小箱が置いてあるけども、それもお釣りを入れてくださいと。何も1000円1万円を入れてって言ってるわけじゃないんですよね。
そうそうそう、
できることをみんなでちょっとずつ協力しましょうよっていうのが募金でしょうから。
そう、いくらでもいいですからね、皆さんこうその箱を見かけたら、まあ、お釣りをね入れてくれたら嬉しいなってジェシカ的には思います。ただ該当の募金についてはちょっとやっぱ注意した方がいいのかなって思いますので、うん、選びましょう。
そうですね、
はい、それとねすごくいいことをやってるなと思うのは、お正月ちょっと問題を起こしましたけど、グルーポン。
あ
ーはーはー、グルーポンね200円、募金っていう形のクーポンを買うんですけれども、で200円そのまんま全額寄付されます。それプラス同額をグルーポンが拠出して合計金額だから400円ね、
一口200円募金するとグルーポンも200円乗せてくれると。
そうで、日本赤十字に全部寄付です。
あ、それは日本赤十字に寄付してくれるんですね。
そうです、そうです。
あ、
なんか同じぐらい自分の身も切ってくれるわけね。
申し訳ないですけど信用してないので
、はい、
はっきり言いますけど、
はい、
私電気屋ウォーカーでもあまりどっかの批判というのはきちんとしないようにしてるんですが、
はい、
そこについてはちょっと問題がありすぎたんで。
そうですね、グルポンさんね、いろいろありますね。
そうですね、どうなんだと。だけどそれは日本赤十字さんに行くことになってるんですね。
そうです、そうです。
あ、ならちょっとお目を注ごうと思ってるのかな。
多分そうだと思いますよ。それで頑張られたんだろうと、倍出しするっておっしゃってますのでね。
なるほど、
はい、あとやはり同じように上乗せしてくれるのはミクシーです。
ミクシー、はい、はい、ミクシーさん、
ミクシーも50ポイント、50円ですね。50円に対してミクシーが50円加算、合計100円の寄付をするそうです。
なるほど。
これも日本赤十字社の方に寄付先は予定されているようです。で、ただしこのね、ミクシーね、モバイル専用なの。
あー、そうか。決済方法がインターネットのウェブから見てもらない。うん、
出ないんだと思う。ちょっとジェシカ確認しておりませんけれども、モバイル専用っていうことですので、その辺ちょっとねご注意くださいと。
はい、ご注意ください。
あとは壁紙を買うとかっていうような形でニフティとかグーとか、うん、KDDI、 EZWeb、 AU ですね。
EZWeb ですね。
あ、 EZ じゃないんだごめんね、 AU 持ってないんでは
い、 EZWeb。
あ、そうなの、そうやって読むんだ、はい、ずっと EZWeb だと思ってた
わ
素晴らしいですね、はい、はい、勘違いでございました。
来週の桜寺はもう苦情殺到だ
と。うわありがとうコーヒータン
イージーウェブです。
あ、イージーウェブの方かな、
はい、
とね、待ち受けフラッシュですか、こういう販売で。
んー、なるほど、
はい、売上を全額寄付って書いてあるのはね、ここだけかな。
ん
ー、 KDDI と、あ、グルーポンも一応合計額寄付って書いてありますけどね
怪しいですけどね
まだ言うんだ、
はい、よっぽどの嫌悪感ですからあ、実際私グルーポンで何も損してませんけどね、
うん、そうですか。
でも今ジェシカさんがずっと言ってたように、
はい、
大事なポイントっていうのは、まあ、収支がとはではいかないですけど、
はい、
きちんと使われるであろうところに対して募金をしないと実際に被災者の手に届かない可能性があると、まあ、届いたとしても何割かとかで、使われ方っていう問題もあるでしょうから、ただ入れればいいと、ただ出せばいいってことじゃなくて、一歩止まって考えて、で募金の活動に進んでもらいたいなっていうところですよね、
うん、私もそれをとっても感じます。あとおすすめなのがですね、
はい、
T ポイントのツタヤ、
はい、
T サイトっていうのかな、はい、こちらはですね T ポイントで募金受付中です、
うん、
これもね全額寄付 と歌ってますので多分大丈夫なのかなと。寄付先がですね、各都道府県の災害対策本部などを通じて全額寄付すると。
あ、ルートが違うんですね、
うん、ここは日本赤十字じゃないですね。日本赤十字が多い中、ここはそういうふうにね書いてらっしゃいますね。
直接投下をすると。
募金先が書いてないのがグーかな。グーは今のところ出ておりませんでしたね、
うんうん、
はい、
まだ震災が発生してまだ3日目ですから、
はい、
当然各団体組織ともに対応に追われているのは間違いないと思うんですよ。
そうですね、
これからきちんと足りてない情報を発信してくるとは思うので、
はい、もう一度、
ね、うん、確認してから、
はい、募金される際にはもう一度確認されて納得の上でねしていただきたいと。
せ
っかくのね善意がね何にもならないということになるかもしれませんので、うん、あと頑張ってる三菱東京 UFJ、はい、銀行ですね。こちらは1億円寄付されました。
お、自ら取って出しで、
はい、はい、身銭ポケットかな。
素晴らしいです。
それプラス口座も開設しておりますので、こちらはあの直接、三菱東京 UFJ 銀行本店に振り込みの形です、はい、一応申し上げときましょうかね。普通預金の口座番号
1354054 1354054。
おー、すごいちゃんと記憶してる。偉い。
もちろんメアシスタントですからだから実際振り込まれる際にはホームページ等で確認をしていただいて、
もちろん
くれぐれも間違いのないように。
はい、で、口座名が、トークヒ、過去返して、ジャパンプラットフォームというところなんですけどもね、今言葉で聞いただけでは、本当わからないと思いますので、
そうですね。
UFJ 銀行の方のホームページをね、確認されて振り込んでください。ただこのホームページのね、このお知らせが書いてあるのがね、PDF なの。
あら。
もうなんでって思うよね。
すぐ見れればいいのにね。
それがね、ちょっとね、どうしてこう PDF 使うかなっていつも思うんだけど。
まあ、ね、いろんな部分があるんでしょうけど、
うん、
まあその辺の対応もしていくでしょう。
してほしいところです。
はい。
まあ一番おすすめは日本赤十字への直接の振り込みなのかな、振り込みとかね、募金なのかなって思っております。
あとは、振り込みというか募金先が日本赤十字というふうに明確になってるところもいいでしょうね。
はい。あと、あの役場とかだと領収書出してくれたりするんですって。
あ、持ち込みで受け付けてくれるってことですか。
そう、赤十字の方に、まあ、寄付するという形とかなってると思うんですけども。
なるほど。
でその時に領収書出してくれるので、確定申告の時ですか、うん、何の時かな分かんないけど、申告する時にあの、うん、不寄付したのでこの分税金が免除されますみたいなことで使えるとかね。
そうですよね。
多額な寄付をされる方、何百万も何千万も。
そうですね、企業さんとかは、ね、
うん、
あの必ず必要でしょうから。
だからコヒーさんも多分いると思うので10万ぐらいでね、こう税金対策で、うん、はい、
10万何リラとか、
リラ
何だろう、
ゴールドとか
ペセタとか、10万ギルぐらいだったらなんとかなるかな。
ゲームのお金で寄付しないように気をつけてください、
は
い、
私は T ポイントで貢献したいと思います。
はい、
貯めてるので。
あ、そうなんですね。
貯めてます。
ジェシカタンは、そのまま、あれですね、赤十字の方に、うん、インターネットを使ってクレジットカードかなって思っております。
はい、
はい、
必要なら私の口座も教えしますのでよろしくお願いします
私が欲しいよ。はい、
うん、はい、
はい、ということで皆さん寄付をしましょう。笑える余裕のある方はね、今回ぐらいはね貢献しなきゃねって思います。
そうですね、
はい、
ごめんなさい、ちょっと話ずれちゃうんですけど、
はい、
どうしても被災地以外の方っていうのは、
はい、
連日連夜の報道とかを見て心を痛めてらっしゃると思うんですけど、
はい、
ボランティアに行こうとか物資を送ろうとか様々なことを思ってらっしゃる方いると思うんですけど、
はい、
今一番その求められてるで効率がいい支援の仕方っていうのの一つがやっぱ募金だと思うんですね、
ええ、
その他に、まあ、献血だとかいろいろあるとは思うんですけど、そういうことでやっぱ少しでもその日常生活に余裕がある方は募金をしていただいて、で募金をしたことでその支援に関わったっていうことをそのなんていうのかな、免罪符にして日常生活を普通に送っていただきたいんですよね、
うん、
ああ私ばっかりこんな贅沢しちゃダメとか、私ばっかりこんな普通の生活しちゃって今苦しんでる人がいるのにって思っても誰も助かりませんから、その気持ちを募金してあとは普通に暮らしましょう。
まあ免罪符っていう話がありましたけれども、何か貢献したい行きたいと思ってる方、今はね来てもらっても困る状態とか、あと救援物資、
そうですね、
送りたいけど淡路震災の時には救援物資を送られたけど捨てられたものもあるらしいので、
うん、
一番ね選べる でしょ、お金だったら何を買おうとかね、そうだと思いますよ、ということができますのでね、ジェシカ的にもまずお金かな
そうですね
思いますので、
好きだもんね、
うん、あ違う違う何を言わせるんですかはい、ということで皆さん協力してください、
よろしくお願いします。
はい、ウテクはこんな感じでございますが、はい、前半は私の方の商品紹介ということで送らせていただきました、はいはい、では後半に続きます。